2020年8月17日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード59をお送りいたします。お盆休みも明けてこれから秋冬に向けて2020年後半の、盛り上がりというか本当にピークシーズンになってくると思うんですけれども、ビジネスの活動もこれから本格的に稼働していくというように認識しております。先週発表された主なニュース出来事としまして6件ピックアップいたしました。順を追って紹介します。まず Google Cloud Next 20 On Air 第5週が先週行われました。第5週のテーマはデータアナリティクスです。データアナリティクスは変化する環境の中でビジネスにおける競争力を維持するためにはなくてはならないものですというような話がありました。主な発表として含まれるもので、ビッグクエリーオムニのローンチ、それからデータ Q&A というナチュラルラングエッジインターフェースのアナリティクスなどが発表され、導入開始となったということです。本当にこの Google Cloud Next 20 On Air は9週続けてということで、今回先週が5週目で今週が6週目なんですけれど、あと今週を含めて4週続くということで、本当にやはり Google 大きな会社で取り組みもいろんなことやってるなと改めて思うところがあります。続きまして、Google 検索結果におけるインデックスシステムに不具合が発生したという件が先週あります。で、これは具体的には月曜日、米国時間の月曜日、8月10日の東海岸時間で昼頃から夜にかけて、日本時間ですと11日の未明から朝、午前中までの間、Google 検索順位と表示サイトに大きな変化が発生しました。で、最初ですね、私も顧客の主なクエリで表示されるページをチェックしてて、で、これまでと全く異なる検索結果になっていて、で、ちょっとすごい驚きました。で、その時に表示されていたのは、もう全ページ、1ページ目の全サイト、すべてもう著名なサイト、名の知れたサイトしか表示されないっていう状態になったんで、EAT を考慮するようになったのかなと思ったんですけれども、ちょっとそれにしてもあまりにも極端すぎると。で、あとは、関連して、ブロギングライフという名前で検索してみたところ、ブロギングライフのサイトよりも上に、YouTube と、それから、Facebook だったと思う。あ、すいません。Twitter が1位で、2位が YouTube という形になってですね、ちょっと私もショックでこんな状態が続くのだろうかって思ったんですけれども、結果的には、翌日の11日、日本時間の12日の夜中なんですけれど、11日の夜中から12日の明け方にかけて Google Webmaster の公式 Twitter アカウントの方で10日に発生した問題というのはインデックスシステムに原因があったと。で、その問題が検知された後、サイト信頼性エンジニアが直ちに問題を修正し、現在は問題は収束したと発表ツイートを行いました。で、確かにその後、普段通りに戻ってきた感じなんですけれど、やっぱりこれすごい衝撃的なことで、で、あと一つやはり大きいのは、このようなインデックスの問題というふうに発表時にはありましたけれども、検索結果に影響を与えるような問題が起きたっていうのは私は記憶になくて、本当驚きました。で、一回あるってことは、これからまた起きる可能性もあるということで、注意していきたいと思います。それから、 検索のアルゴリズムの大規模なアップデートに関しては、まあ、大体年に数回行われて、前回のアップデートというのは5月の4日だったので、それからもう3ヶ月ちょっと経過しているということで、年内にあと1回はある可能性が考えられます。大規模なアップデートが近く行われる可能性もあるんじゃないかなと思っているんですけれど、今回の件があってさらにこういろいろやっぱり話題にもなったり、皆さんの関心というのも深まっているように思います。続きまして Google Webmaster 関連続くんですけれども、リッチリザルトテストツールでアーティクルの構造化データのサポートが開始となりましたと発表されました。これはリッチリザルトテストツール、もうこれからは構造化データテスティングツールじゃなくてリッチリザルトテストツールにもう一本化していくという方向を発表してるんですけれども、アーティクルの構造化データもサポートされたということで、やはりアーティクルの構造化データというのは比較的一般的に使われているものなので、サポートをした方がいいというものではあると思うんですけれども、これからはテスティングツールでもサポート可能になりましたということです。続きまして、2020年8月13日、Google Webmasters の公式 YouTube アカウントが SEO ミスバスティングシーズン2の新しいエピソードを投稿しました。今回のエピソードは、キャノニカライゼーション、URL の正規化についてです。それで、マーティン・スプリットさんが、ディープクロールのコンテンツマネージャー、レイチェル・コステロさんを迎えて、キャノニカライゼーションに関連する最も一般的な SEO の質問について話し合っています。キャノニカライゼーションは、やはり結構いろいろな話題があるんで、あとは誤解とか、推測とかそういったようなところがあるので、ぜひよろしければご覧になってみてください。主な話題としては、最も一般的な URL 正規化の都市伝説ミスはキャノリカライゼーションのディレクティブかシグナルなのかということ、メタタグとかで指定したデルキャノリカルがですね、であとはキャノリカライゼーションはリダイレクトとして使うべきか、ディデュプリケーション、デュプリケーションというのは複製なんですけど、非複製の要素となるのか、それからサイト運営者の希望に対してユーザーの希望が異なる場合もあると思うんですけれども、正規 URL としてこのページを、サイト運営者としてはこのページが正規の URL ですというふうにしたいっていう場合があって、それは必ずしもユーザーから見て、それが、こう、ユーザーの希望するものであるかっていうところで、一致しない場合っていうのもあるというようなところの話題についてです。続きまして、2020年8月13日、これも同じ日なんですけれども、Google の公式 YouTube アカウントの方で、Google の検索結果を継続して向上させる方法についてのビデオを公開しました。こちらは4分弱の短いビデオなんですけれども、その中に Google の検索に関しての取り組みの話題とかがいろいろ盛り込まれてまして、SEO 関係に携わっている方でしたら馴染みが深い機能もたくさんあるんですけど、オートコンプリート、フィーチャードスニペット、ナレッジパネルなどの紹介をして、それで検索結果に表示される情報というのがやはり信頼できるかというのが重要な要素であるということ、それとあとは2019年だけで3620以上の検索機能の向上改善を行ったという話などがありました。ポリシーに関しても継続して更新して取り締まりを行ったり、あとはユーザーからのフィードバックも積極的に受け付けて改善を行っているというような話がありました。最後6点目なんですけれども、Twitter の 投稿へのコメント返信できるアカウントを選ぶ機能が正式導入になりました。これまでは一部のアカウントやアプリで利用可能だったツイッターのツイートへの返信を選択する機能が、今回すべてのユーザーとすべての主要アプリ、ウェブクライアント、ツイッター .com でブラウザーで使って操作するツイッターを操作する機能、プラットフォーム、それから iOS と Android のアプリでのツイッターアプリでの利用が可能になりました。で、こちらはツイートを投稿時に返信できるアカウントを全員フォローしているアカウント、アットツイートしたアカウントのみというような形で返信できるアカウントを選択することができるという機能です。で、これ私の、ブロギングライフのアカウントでは、これまではAndroid のアプリでは使えたんですけど、iOS のアプリでと Web クライアントでは使えなかったんですけれども、今回もうすべて使えるようになりました。で、アカウントはどのアカウントでも使えるようになっているはずです。詳しくは Twitter のヘルプページの方にも、Twitter での会話についてというところに記載されておりますので、よろしければご覧になってください。今週は以上です。それでは、失礼いたします。